じゃあすいません、ちょっと皆さんも声を出してちょっと、あれしてください。本文だけ一緒に読ませてください。問う71ページですね、ごめんなさい。いかなるかこれゴム剣の語。そこですね、そこまで。あとは私が読ませていただきます。ゴム剣の業とは一体どういうことでござるか。地獄に落ちるような悪いことをせねばいかんというのは一体どういうことでござるかと。じゃあご一緒にお願いします。死曰く、父を殺し、
母を
害し、仏心欠を致し、和合僧を破り、教蔵を凡唱する 等、これはこれゴム弦の業なり。はい、あとはちょっと私が読ませていただきます。ゴム弦の業とはですね、ムンロー氏の解釈ですね。父を殺し、母を害し、これで二つですね。二つとか、これで一つなんですかね。仏心欠を致し、これで二つですね。和合僧を破り、三つ目。教蔵を焚焼するのである、これ四つ目ですか。親を殺し、仏を殺し、羅漢を殺し、和合僧を破るのは、無限地獄に落ちるようなとんでもない悪業であるが、それをしないと検証はできんというのである。禅の一番の大切にして、ずっと2500年も間ですね、大事にしてきたのはこの検証の二字でありますが、そういうですねことをしないと検証できないと、こういうのであると。あらゆる執着をぶち切らねばいかんと。親は結構であるが、親に対する執着はぶち切らねばいかん。仏はたっといけれど、仏に対する執着をぶち切らなければいかん。いわゆるありがたいもの、たっといものをぶち切っていくという悪業を作らんと、下脱することはできんのである。普通ゴム弦の業の中には仏像を焚焼するということはなく、アラカンを殺すとなっておるが、これは臨済禅師の説じゃと。この五つが人間の罪業の中で一番深いやつである。世間の法律でも、親は親を殺すと、親を殺すのはですか、存続殺しというて、一番罪が重いと。存続殺人罪と言いましてね、一番罪が重いわけであります。近頃はそういうやつがやたらに出てきておると。昔は親を殺すなどという人間は滅多になかったものである。近頃は親でも平気で殺してしまう。これはムンロー氏いつもおっしゃってましたね。提唱台の上からおっしゃって嘆いておられましたが、で今はもっとすごいですよね。今ムンロー氏が生きておられたら、なんていうか、もう本当にムンロー氏の時代より今の時代の方がなかなか大変な難しい時代になっておるわけであります。大婆だったのように釈尊を殺そうと、大婆だったは釈尊を殺そうとした方ですね。殺そうといろいろな手立てをした者もおると。山の上から大きな石を落として、釈尊の通りすがりに傷つけようとして、そこでは仏心欠を出すとこう なるんでしょうけどね。それが釈尊の足の小指に当たって血が出た。 これが物心結を居出すだ。この大婆だったに騙されて、阿闍梨王が父にあたる、神美サラを殺してしまう。神美サラ王を殺してしまうわけであります。二人ともゴム弦の号を犯し、大婆だったも、阿闍梨王もということでしょうね。二人ともゴム弦の号を犯し、無限地獄に落ちておるのじゃと。これは無言老師の取り方ですね。大婆だったのように謀反を企てて、自分が仏になろうとして、国体の和合を破ってしまう。和合僧を破りだ。は和合僧だとこういうわけですね。教僧を紛争すとは、平家が奈良の大仏殿を焼いたり、織田信長が紫叡山を焼き打ちしたようなものだとこう言っております。じゃあご一緒にお願いします。曰く、いかなるかこれ父。この五つが無限地獄に落ちる最大の悪行であるとと。それをしなければ解脱ができんというのであったら、一体どういうことになるか。みんな親を殺さんならんのか。みんな仏を焼かんならんのかと。そうではあるまいって言ってますね。そうじゃないんだって言うんですね。あなたのおっしゃる父というのは、まさか現実の父ではないでしょうと。それは何でござるかと。こういう疑問を感じてある方が、曰くいかなるかこれ父と。それはあんまりじゃありませんかと。本心を語ってるんじゃないとこう見たんでしょうね。あなたのおっしゃる父というのはどんなものを父とおっしゃるんですかって。
死曰く
無明これ父とこう言ってますね。
父
というのは、死というのはあれですよね、あの臨済録ですから、臨済禅師ですね。臨済禅師のお答えは、父とは何か、無明が父だとこう答えたわけです。父というのは、人々の心の中に根強く頑張っておる無明のことであると。お互いが、これは何て言うんでしょうね、正々流転ですか、正々流転して迷っておるのは、この無明というものが根本にあるからだと。迷いの根本である無明、それが父であると、こういう解釈の仕方ですね。じゃあご一緒にお願いします。
汝が一念心
鬼滅のところを求めえず、しびきの空に応ずるがごとく、随所に無事なるを名付けて父を殺すとなす。これは臨済禅師のご解釈ですね。そこで座禅をして、静かに自己を反省し、その無明の出てくる根本を探求してみるのに、どこにも無明なぞというものは実在するわけではない。ふいふいと出てくるだけのことである。知らんでおるうちに頭をもたげてくるけれども、どこにも無明などというものは実在せん。無明の実相即仏性だとこう語っておられますね。 この盲目的な本能の実態を突き詰めてみるならば、どこにもそんなものがあるわけではない。それは水の上の泡のごとき、鐘の音が山にこだまするごときものであり、かげろうのごときものである。出てはくるけれど、何も実体はないのだと。こう徹して、その無明に惑わされることがなく、無明を、達観し、無明に支配されずに、無明を使ってゆく自由が手に入るならば、それを名付けて父を殺すというのであると。こういうふうに、語っておられます。体を持っておる以上、本能がなくなるはずはない。しかし、それは決して永遠なものではなく、ただふいふいと出てくるだけのものである。そんなものは決して真実の自己ではないと、こう見極めるわけですね。その無明の根をぶち切ってしまうことができるならば、それを父を殺すというのでありますと、こういうふうに文老師は語ってくださっているわけであります。ご一緒にお願いします。曰く、いかなるかこれ母。今度はお母様の方ですね。お母様の方はどうかと。それならば母とはどういうことでござるかと。し曰く、とん愛を母となす。こう臨済禅師は語るわけですね。お互いの愛着の心を母というのである。母親というのはそういうものだと。愛情だけで生きていく、外へ出て生産をし仕事をしていくことが男の本能である。母親の本能というのは子供を産んで育てていくことだと。どこまでも子供に愛着するのが母というものの性格である。お互いの心の中にもこの鈍愛があると。母性愛は美しいものであるが、それが高じてくると我が子だけが可愛く、よその子は憎くなってくる。そこに母親の愛の盲目的なところが出ておると。お互いが何かに執着をして鈍愛をしたならば、それを母というのである。ご一緒にお願いします。難事が一年進、欲界の中に入って、その鈍愛を求むるに、ただ諸法の空想なるを見て、諸々無弱なるを名付けて母を害すとなす。食欲、色欲、財欲、名誉欲、睡眠欲、これを五欲と言っておりますね、の五つの欲の真っ只中で執着をし鈍愛をしていくのが母である。食いたくて食いたくてしょうがないというやつ、女が欲しゅうてしょうがないというやつ、眠うて眠うてしょうがないというやつ、何かしら自分が良いものに思えて自分だけが賢い立派なものになりたがるやつ、金の欲しいやつ、物の欲しいやつ、そういう 目的な愛着が母である。お母さんに対しても非常に申し訳ないんですけど、まあ、こういうふうに、モンロー氏も1世代前の人ですからね、今はもう進んでますよね。今はこんなこと言うたら女の人から袋叩きとされそうな感じのことを、まあ、モンロー氏の代は、まあ、言えたんですね。信仰、信仰というのは本当にということですね。本当にと、三昧に入って、三昧は若いですね。百分じゃないですね、これは何ですか。信仰ですね。信仰、本当にですね、死に切ってと検証をしてみるならば、この一番大事だと言われるその検証をができた時ですね、してみれば、見るならば、もう会いたいものもなくなる。卓発しておって、うなぎ屋の角でいい匂いがしても何とも思わんようになる。本当なんですかね。まあ、モンロー氏がおっしゃってるんですが、本当なんでしょう。福原の歓楽街を通って、神戸の人でしたかね、モンロー氏。それで福原というのは神戸の福原ですね。新海市の福原であります。これは別品さんですか。別品の顔を見ても何ともなくなる。モンロー氏だったらそうなれたでしょう。金もいらん、何もいらんと、破れ衣で結構じゃと、人からそうですね、皆さんが読んでくれましたなどというケチな了見もなくなると、真実座り込んでいくと眠いこともなくなる、だそうであります。一遍でもそうなってみたいですね。何を見てもポカーンとして、ちっとも欲しいものがなくなってくると、利口なんだかバカなんだか分かんなくなるっていう感じです。愛着を起こさない、そうなることを母を害すというのである。ごちそうを見ようが、酒を見ようが、べっぴんを見ようが、金を見ようが、何を見ても欲しいものは一つもなくなる。こうならなければ真実の下脱にはならん。ゴム剣のゴム大変ですよね。一緒にお願いします。曰く、いかなるかこれ出仏心欠。はい、ありがとうございました。それならば出仏心欠とはどういうことでござりますかと、そういう質問に対しまして、臨済禅師のお答えです。
し曰く、
難事、症状北海に向かって、一年心の下を生ずることなく、すなわち諸生国安なる。これ出仏心欠なりと。仏とは心症状これなり、法とは、心光明これなり、道とは諸生無下上行これなりと、ただただ臨済の言われるところであると。本当の仏とは何なんでしょうね。本当の仏とは、モンロー氏もここを皆さんに知ってもらいたいわけですね。本当の仏とは何か。次のことはですね、心が清浄無垢なところであると。こう言い切ってるわけです。心が清浄無垢なところ、 それが本当の仏だ。本当の仏というのは私たち、全てですよね。だから皆さんたち、皆さんももちろん含めてですよ、皆さん一人一人も含めて、なんですよね。本当の仏とは心が清浄無垢なところであると。一年の年も起こらんところ、そこを清浄というのだって言うんですね。真実の法とは心が天地宇宙に満ち満ちていると分かることである。皆さんもここを分かってほしいわけですね。ああそう、これだっていつか一緒にあの無明会で読み上げたところが今分かったっていう喜びをですね、ぜひとも味わっていただきたいわけであります。真実の道とはその場その場で下脱していくことである。とその場その場でですね、いつも下脱を続けていくわけですね。一年の念も起こらないスカッとした覚念無生という境地が仏の世界であるが、といつもそこに座っておったのでは、これも執着であるというわけですよね。いいことにも執着してするともうダメになっちゃうんですね。いつも無になってしまって、どんな考案をやってみても無無と、それではさっぱり役に立たん、とこういうことも含まれているわけですね。いつも無自三昧清浄無垢というところにおったのでは何にもならん、と。この清浄無垢なところが仏の世界だなどと一念でも考えたらもういかん、と。もう仏にとらわれておるのだと。飯を食う時にも無と、クソを垂れる時も無と、宅発する時も無、無自三昧は結構であるが、その場その場で無自にとらわれておるようでは本当の働きではない。この働きが必要なんですね。それもその無も大事なんです。無から出る働きこそが大事なんですね。ですからその場その場でその働きは変わりますでしょ。同じことじゃないんですよね。だけど同じということにかけては無から出ることは同じなんです。だけど働きそのものはその場その場でいろんな働きとして形を変えて出ていくわけですよね。飯を食うときは飯になりきるのが無自ではないかと、宅発するときには宅発になりきるのが無ではないかと、柱を見たら柱が無になり、畳を見たら畳が無になる、何もかもが無になってくるのが本当の無自でなくてはならん。だから 無自がその場その場で敷居になったり畳になったり変わっていくわ、変わってもいくわけですね。そこが仏の世界などと思っておってはいかん。と、資料を据えないでその場その場に、全力投球をしていくわけですね。